吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。罪思考からの解放。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様おはようございます。ある町に一人の盲人がいました。生まれつきの盲人でした。で、生まれつきですから、彼はこの自分の身に起こった、かっこつき不幸を、過去に遡る何らかの因果関係によるものだ、そんなふうに周囲の人たちからいつもいつも言われて生きてきました。原因のわからない病とか障害は全て罪のせいにされる時代だった。よくそう説明されますけれど、大昔に限らずそういう考え方や偏見はいつの世にもはびこっています。今の時代、私たちの社会も同じようなことがあります。それでも生きていかなければなりませんからね。生きるために道端で物乞いをしていたんです。頭の上でささやかれる蔑みや哀れみの言葉を毎日毎日浴びせられながら、そしてそうした心ない言葉は彼の胸の中に檻のように沈殿していったと思うんですね。両親のことを恨んでもみたり、自分の不遇を呪ってみたり、自己存在、自己否定の悶々さの中に時を過ごして生きてきたのではないかなと思います。そんなこの一人の男が座り込んでいた道の傍らをイエス様と弟子たちが通りかかった。それが今日の福音書の場面です。この物乞いの盲人を見た弟子たちがイエスに尋ねます。先生、例えばこのような生まれつきの盲人がこういう不幸を背負い込むのはなぜなんでしょうか。誰が罪を犯したためですか。本人ですか、それとも両親ですか。これひどいですね。これひどいです。通り過ぎゆく人間の冷徹な言葉ですよね。通り過ぎていく人々の無責任な問答です。弟子たちはこの男を見て瞬時のうちに人間的な思い込みによる、勝手な価値判断、人間の勝手な価値判断を2つも3つも重ねています。瞬間的にそういうふうに価値判断を重ねられるっていうのは日頃から刷り込まれてるからです。一つには盲人は不幸だと断定してしまっていることです。さらにそれは罪の結果だと考えてしまっていることです。そしてそれは過去の因果によるものだと思い込んでいることです。その上です。そんな心理問答、心理問答というか探求のためにその盲人をとても軽々しく通り過ぎながら引き合いに出して、つまり材料にして問答をしようとしているんですね。この盲人に触れ合うでもなく、向かい合おうとするわけでもなく、彼を目の端に見て人間の不幸とその原因という心理問答を論じようとしているわけです。こういうのって我々とかく人間が痛みや悲しみを負った方々への非常ですね、薄情で無責任な関わり方、人間のよくある関わり方だと思うんです。関わり方というか関わらない関わり方です。イエス様は立ち止まっておっしゃいます。本人の罪でも両親の罪でもない、神の技が現れるためであると。どういうことでしょう。 これもね、上辺だけで理解するとかなりひどい言葉に類する言葉だと思うんです。早合点すると、このあとね、イエス様が彼の目を癒されるわけですから、癒しという神の力が起こるために今まで盲人だったんだ、そんな風に読んでしまうと身も蓋もない読み方になります。盲人からするとふざけんなという話です。例えばですよ、能登半島地震の被災者が被害を受けたのは神の御業が示されるためである、こんなこと考えたり口にしたりしたら本当にひどいでしょ。その思考性ってものすごいひどいわけです。でもです、でも地震や災害があるたびに、あの災害が、この災害が起こったのは人間の罪の結果ですなどと弟子たちのような言い方をする、そういう人たちはいまだにやっぱりいるんです。教会にいるんです。本人の罪でも両親の罪でもない、神の業が現れるためである。このイエスの言葉は本当によく考えて読みたい言葉です。本人の罪、両親の罪、それとも誰かの罪、いえいえ、そもそも罪の問題などではないんです。ユダヤ教の人間理解には強烈な律法、律法主義というものがありますから、ことさらに律法違反、罪、罪人たちということに強い関心とこだわりを社会みんなが持ってきた。そしてその中で罪からものを考えるという刷り込みがされてきた社会です。そのため、あなた罪人と烙印を、レッテルを貼られてしまった人は、人との交わり、もちろん礼拝堂に入ることが許されませんでしたから、まあ、神様との交わり、そういう場所から排除されてきた人たちで、その社会あふれていました。イエスはこの罪にこだわり、罪人を作り続け、罪人を作り続けることで保たれてきたこのユダヤ社会という罪思考社会をずっと悲しんで生きてこられた方です。彼の旅の道中、いつもいつもファリサイ人、律法学者たちとの論争は、そのあなたたちの罪思考、それは神の御心なのかというテーマにありました。イエス様はこの時もきっと罪との関連で物事を考えようとする思考や、過去との関連でばかり現在を理解しようとする思考の枠組み、パラダイムと言いますが、考え方のパラダイムを根底からひっくり返しておられるんだと思います。罪の結果でもなければ過去の結果でもない、誰もが、すべてが未来の出来事から招かれている、何より神がこの人になさろうとする御業はあるんだ、当然この人もそのような未来に対して生きているのだし、神の恵みと愛の中を生きているんだ。イエス様はその眼差しをこの盲人に向けられたのだと思います。まあ、ところで、病気とか障害、これもカッコつきで言ってますけども、の問題に限らず、人間がある特定の出来事を説明する場合、多かれ少なかれ大概その理由を、まあ、過去に求め、過去から説明しよう、過去から納得しようとします。あれが悪かったな、あの時にああしなければよかったな、まあ、過去を顧みたり過去のことを吟味したりすることは、まあ、そう悪いことではありません。逆にとりわけ歴史に学ぶということは格別に大切なことです。しかし、その過去についても人間には全てが分かるわけではありませんで、特に人間的に説明がつかない事柄、不条理で謎に満ちた出来事の場合は、 謎が多い分だけどうしても分かりませんから、因果論に宿命論になっていきがちです。そしてその過去の因果というものには手が出せないがゆえに、まあ、統一教会はその過去の因果を消すためにものすごい莫大な献金をさせたんですけどね。でも手が出せないがゆえに人間は時として今に対して大変無意味さというか絶望感を感じてしまうこともありますけれども、まあ、今が辛いということは確かに辛いんですけれども、けれども人間の人生の今を見つめる作業っていうのはそこで過去とのつながりだけでやっぱり終わるべきではありません。そこから始めていくこともできるはずなんです。困難や試練、病気や痛み、あるいは愛する者との理解できない別れ、それらは私たち誰にとっても本当につらいものですし怖いです。その試練の痛みや悲しみは人間を失望絶望の淵に突き落としてしまいそうに思われますけれども、けれどもそれでもなお私たちの苦しみ悲しみ、まあ、試練不条理あるいは人生の謎にはイエス様からの慰めに満ちた語りかけが届くんです。あなたは確かに苦しんでいる、しかし私は言いたい、それらのあなたの痛みには過去から来る後悔しか宿らないわけではなくて、神からの未来からの意味を持った招きが宿るんじゃないだろうか。どんな出来事の中にも、それは他人が軽々しくは言えないことなんですが、どんな出来事の中にも、どんなあなたであったとしても、そこに神の御業が現れ、あなたには神がどんなに素晴らしい方か、つまりあなたの人生はどんなにも神様の宝物のような人生であるのかということを、そのことをあなたの中に映し出されていくような可能性にあなたは満ちているんだということです。イエス様はこの言葉をはっきりと私たちに語り聞かせようとしてくださっています。結果としての今だけではなくて、いつもあなたには未来から招かれている今があって、あなたが今を生きているというのはそういうことなんだ、イエス様はやっぱり宣言しようとしてくださっているのかなと思います。先ほど来罪思考ということを申し上げております。ユダヤ教の律法主義は強烈な罪思考だったと思います。もちろんユダヤ教の人たちがみんな罪を恋しがっているわけじゃないんですよ。逆です。罪を嫌ってるんです。罪を憎んでるんです。そして罪人の一人に数えられることを極度に恐れてるんですね。ですから自分は義人だ、ちゃんとやれてる、セーフだ、毎日のようにノイローゼのように確認して生きてるわけです。家に帰ってきたら必死で手洗うんです。けれども反転して人の律法違反を見とがめては裁いている。外に出て人を見たら罪人と思え、罪人探しを毎日しながら街を歩いてる。そして帰ってきてまた手洗ってる。罪思考の人々の物事の進め方、考え方や物事の進め方がどんだけ無体かっていうのを見ていきましょう。今日の聖書の箇所で今日のところ開いておいてくださいね。そもそも誰一人としてこの盲人が癒されたことを喜んじゃいない。そして10節、お前の目はどのようにして開いたのか。16節、お前に関わったその人物は安息日にしてはならない癒しの奇跡を 行ったんだから罪人だ、罪人がこんな技を起こせるはずがないという。18節、本当にあの盲人なのかこの男は、とついに親まで連れてくる。そして親に対して、どうして目が開いたのか言ってみよう、とにかく認めたくない。22節にはこう書かれている。そもそもイエスをメシアだと口にする者がいれば街道から追放すると決めていた。そう書かれていますから、最初から決めていて何のために聞いてるんだろうと思いますよね。何のために本人や親に尋ねているのかわからない。24節、神の前で正直に答えよ、誰が神やねん。自分の前で神の神を持ち出して、神の前で正直に答えよ、正直に答えよと聞いておきながらです、私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだと前もって脅している。28節、癒された男が何度聞かれても同じです、あの方が開いてくださったのですと言うと、人々は罵って、お前はあの者の弟子かもしらんが、我々はモーセの弟子だ。モーセというのは律法ということです。我々は律法の弟子だ、我々はモーセの律法を知っているが、あの者などどこの馬の骨かもわからないやつなんだと言い返していく。31節、この癒された男が、あなたたちは日頃から神は罪人の言うことはお聞きにならないと口が酸っぱくなるくらいおっしゃってます、私がこうして癒された以上、あの方は神のもとから来られたということになりはしませんか、というふうに言うと、34節、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言って、怒鳴って彼を外に追い出したっていうんです。この論理、この態度、罪人が癒されるはずはない、罪人に癒せるはずがない、罪人に関わったのは罪人だ、そうだ罪人だ、安息日に癒しをしたから罪人だ、罪人の証言など聞くものか、黙れ黙れ罪人のくせに、と言ってるんです。ひどいでしょ、無体でしょ、あんまりでしょ、問答無用、尋ねておいて問答無用なんです。でもね、私ね、こんな罵りを四六時中教会員に浴びせてきた牧師知ってるんです。こんな罵詈雑言、一挙手一投足を信徒たちの見張って、罪人罪人と呼んで、献金と奉仕の強要をさせて、牧師と教会のために召使いのように働かせて、信徒たちを働かせてきた、そうした牧師を知っています。あるいはそうやって働かされてきたメンバーたちを知っています。それが福島朝日町教会のメンバーたちでした。福島朝日町教会の当時の牧師家族は確かに罪の無知を手にして振り回していましたが、他方ではものすごく敬虔なんです。罪の贖い、罪の許し、罪からの清め、癒しの奇跡を強烈に求めて、主イエス様、贖いの主イエス様、清めの主イエス様、いつもいつも口で叫んでいました。まあ、そのような、まあ、両極端というかな、罪意識が強い、罪思考が強い、でもそういう信仰理解を持っているグループ、キリスト教グループは日本全国でかなりあるんです。熱狂的な祈りと癒しの集会を繰り広げています。私は思います、罪が許されますように、罪から解放されますように、私の罪が癒されますように、拭われますように、そう念じながら生きている人たちがまず解放されなければならないのはその罪思考なんです。罪から解放されないでいい、罪思考から解放されなければならないんです。罪は、まあ、私たち罪ありますよ。しかしそれはイエス様が本当に背負って担って、それでもなお神様の子だと言ってくださってるんです。 私たちが解放されなければならないのは罪思考からの解放です。私は福音書を読んでいて、読めば読むほど福音書を読めば読むほどイエス様が戦っていたのは罪との戦いではない。人を罪人呼ばわりして生きている罪思考との戦いなんです。イエス様は罪思考にあふれている社会と戦ったんです。その罪思考の社会が人を見失ってる、胸の中から追い出してる。イエス様は罪思考によって苦しんでいる人々を探し求め、近づき触れ合い、あなたも神の子、あなたもアブラハムの子なのですと言うんです。神の御業が現れるため、神の御業、それはあなたを見つけ出し、あなたとつながることだ。そしてあなたが神の名を褒めたたえて生きるものになることだ。それが神の御業、神の御業が起こるというのはそういうことなんだ。そして今神の御業はあなたに現れたのだ。イエスはそう言って、この盲人に深く深く触れ合っていかれたというのです。今日は信教の自由を守る日なので、最後に信教の自由を、に関連して今日のテキストに引き付けながら小さな黙想をして終わります。戦時中は78年前に終わった戦時中は天皇は神だ、この戦争は天皇の名による聖戦だと号令されました。キリスト教会はそれに異を唱えることができませんでした。戦時中はイエスをキリストだと告白すると弾圧され、多くの教会はその信仰告白に対して口をつむりました。盲人の男が最初から罪人と枠付けされて、何を言っても聞いてもらえない、結局交わりの外へ追い出されていく、この罪人のところに、お前は罪人だ、罪人のくせに、罪人のくせに、こう言われているこの罪人のところに、戦時中はまさしく被告民というのが入りました。一度被告民というレッテルを貼られると身の破滅でした。みんな被告民思考に怯えながら、それでいて身の回りの被告人を探した、そして密告した。見える、知ってる、分かってると言っている人たちが、実はその社会で、その集団で、みんなで見えなくなってしまっていたものがありました。見ようとしなかったものがありました。戦争は人間の口を封じ、耳を閉ざさせ、目を閉じさせ、人を分断する社会を連れてきます。戦争は人を殺すだけでなく、たくさんの恐ろしい状態を運んできます。信じる自由、信じたことを語る自由、大切なことに耳を開く自由、私たちはそれを大切にしていきたいと思います。それが封じられる時代が来ないように祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちは本当に何を恐れているのか分からなくなる時があります。どうか私たちを本当に不自由に縛っているものから解放してくださるように、イエス様の言葉やイエス様の心にいつも向かい合いながら、解放をこの魂、この心の中にいただいていくことができますようにお願いします。イエス様は私が神様から祝福されていると言い続けてくださっています。私はもう罪に苦しまなくていいと本当にイエス様おっしゃってくださっています。そしてあなたは自由だとイエス様はおっしゃってくださっていますから、 本当にその言葉を私のものにすることができるようにしてください。今日から始まる1週間、私たちの歩みをお伝えください。この国、戦争に少しずつ向かっています。主よ、どうか戦争がいろんなものを連れてきます。どうかひどい時代にならないようにお守りください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。